4. 市政を問う一般質問8ページから13ページ。市政に関する一般質問は12月2日から4日までの3日間で行われ、15人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。秋山忍議員、医療関連産業の集積に向けて、問い、平成25年に本市が国際医療福祉大学と共同提案した国際医療学園都市構想のコンセプトには、大学、病院、製薬医療機器メーカーなど様々な医療機関の集積とある。国際医療学園都市構想の柱である医学部附属病院の会員に加え、薬学部の開学により、医療関連企業の誘致につながる条件が整った。成田空港エアポートシティ構想では、国際医療福祉大学成田病院周辺を医療・研究開発拠点を中心としたライフサイエンス事業の集積ゾーンとして位置づけており、地域未来投資促進法に基づく成田市基本計画や成田新産業特別促進区域基本計画においても、企業誘致を進めていきたい分野として医療関連分野を挙げている。医療関連産業の集積に向けての効果をどのように捉えているのか。答え、エアポートシティ構想におけるライフサイエンス分野のゾーニングや空港周辺旧市町を対象とした成田新産業特別促進区域基本計画における健康医療分野の新たな位置づけは、千葉県や成田国際空港株式会社をはじめとした関係機関による成田空港を核とした医療関連産業の国際拠点化に向けたビジョンが示されたものと捉えていることから、これまで本市が進めてきた医療関係機関の集積を後押しする効果が期待され、今後、広域的な連携も図りながら、取り組みを推進していけると考えている。秋山議員のその他の質問。地域未来投資促進法の活用について、市山隆議員、オンデマンド交通の改善と高齢者の移動支援を。問い、本市の地域公共交通計画において、オンデマンド交通は、令和8年度から見直し後の運行開始と位置づけられている。昨年度のワークショップでは、乗り合い率の改善や、定期便の導入などの方向性が示されたが、市民からは、どのように変わるのか、急に不便になるのではないか、といった不安の声が少なくない。見直しに向けた現在の進捗状況と検討内容について伺う。答え、オンデマンド交通は、見直し後の運行開始の目標年次を、令和8年度と計画に位置づけ、よりサービスを必要としている方に必要な輸送が提供できるよう検討を進めている。現在はワークショップ等を通じて導き出された乗り合い率の改善、利用需要を集約するための定期便運行といった見直しの方向性を踏まえ、見直し案の精度を高めるとともに、その他の有効な手法についても模索している。今後も利用者や地域の意見を伺い、交通事業者との連携を深めながら、地域公共交通会議等の場を通じて、丁寧に協議していく。市山議員のその他の質問。高齢者のフレイル、中重、予防について。中重、フレイル。高齢期に病気や加齢などによる影響を受けて、心身の活力を含む生活機能が低下した状態。 中、終わり。マイナ保険証の円滑な移行支援について。
湯田清議員、小菅地区民間開発は NAA の土地がなくても可能なのか。問い、小菅地区の民間開発について、開発事業者から工事完了予定年月日を令和9年8月31日まで延長する開発許可行為変更届出書を受理するにあたり、工程表が提出されたとのことだが、空港会社の土地を使用する内容になっていると考える。空港会社は土地を貸さないと言っているのに、開発事業者は使用すると言い、期間を決めてきた。この工程は根底から違っているのではないかと考える。市は開発事業者に対し、改めて確認すべきではないのか。答え、令和7年12月以降、空港会社の土地が使用できないことについて、空港会社が開発事業者に告げたことは承知している。開発事業者は、当面、空港会社の土地ではないところで工事を進めていくと聞いているが、開発行為を完了させるには、空港会社の土地の使用は不可欠と考えている。引き続き開発事業者に対し、今後の工程の見直し等について、市からも文書を発送して確認しようとしており、今後も注意深く対応していきたい。湯田議員のその他の質問。民生委員、児童委員の選出方法について抜本的な見直しを。会長時間の変更を。会津元子議員。小菅地区の大規模民間開発と森林破壊について。問い。小菅地区の大規模民間開発では、約46ヘクタールに及ぶ広大な森林が伐採され、第一造成工事までは進んだものの、その後事業は停滞し、雑草が生い茂る状態となっている。この土地がこのまま放置された場合、土砂の流出により、農地や特攻川の水質への影響、二酸化炭素吸収量の減少、生態系の破壊、景観の大幅な悪化など、公共性の高い問題が懸念されるため、早急に森林再生に取り組むことが必要である。本市は、都市計画法の許可権者として、現地確認を行っているのか。答え、開発行為を許可したすべての事業について、定期的に現地を確認することは困難であり、通常は行わないが、小菅地区の開発事業については、国会等でも様々取り上げられていることや、社会的にも注目されていることから、現在は週に1回程度、職員により現場の稼働状況の確認を行っているところである。会津議員のその他の質問。市内の専用水道で PFAS、中、11が暫定目標値を超えて検出されたが、その対策は、11、PFAS、主に炭素とフッ素からなる人工化合物の総称で、水や油を弾く性質や熱に強い特性などがあることから、撥水、撥油剤、泡消化薬剤など幅広い用途で使用されている。一部の PFAS は分解されにくく、体内に蓄積しやすい特性を持ち、国際的に規制されている。中、終わり。未来世代も幸福な街づくりに向けて、災害時の外国人対応について。神崎俊一議員。物価高騰対策について見解は、問い、物価高騰の主な要因は、原材料の高騰や円安による輸入コストの上昇、 供給チェーンの混乱によるものと考える。国は11月21日に総額約21兆円規模の総合経済対策を閣議決定したが、本市の物価高騰対策を伺う。答え、国は令和4年度に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に原油価格物価高騰対応分を創設して以降、低所得世帯への支援のほか、地方公共団体が地域の実情に応じて柔軟に活用できる交付金を随時追加してきた。本市では、これらの交付金を活用し、その時々の状況を踏まえて積極的に財政措置を講じ、多岐にわたる本市独自の支援事業を実施してきた。令和7年度においても、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を、物価高騰の負担感が大きい住民税非課税世帯への給付金として活用したほか、本市独自の支援として、小中学生の保護者の負担を軽減するため、学校給食事業に活用しているところである。依然として物価高騰が続く中、本市としても、交付金の配分額に対応した事業の検討を早急に行うこととしており、物価高騰の影響を受けた市民の暮らしや事業を守るため、本市の実情に対応した施策を早期に実施できるよう、迅速かつ適切に対応していく。神崎議員のその他の質問。県内自治体で AI の活用が進んでいるが、市の考えは、流行し始めたインフルエンザの予防や予防接種について、介護福祉士の現状について。
荒川さくら議員、市長と小菅地区の開発業者代表の三重訪問は適切か。問い、新聞やテレビ番組で市長が成田市議とともに小菅地区の民間開発事業者の代表らと計6回面会をしたと報じられた。時系列では2019年4月5日に小菅地区の地区計画を決定し、5月10日に市長室で面会、7月16日に同事業者が開発許可の申請を行い、8月27日には市長自ら同事業者が運営する三重県伊勢市のテーマパークへ同社の手配したヘリコプターで行き、8月30日市議会開会日に地区計画に関する議案を提出、10月29日に小菅地区の開発を許可し、その後4回市庁舎内で面会したとされる。伊勢市の訪問は、開発許可申請から許可決定までの間に行われており、許可権者が申請者の手配したヘリコプターに乗る行為は、普通では考えられない。市長は適切であったと考えるのか。答え、大規模事業の計画がある以上、事前にどのような経営を事業者が行っているのか、確認する必要があると考えた。訪問は個人として対応し、交通費など7万5千円を支払っている。また、伊勢市へ行き、施設を見た感想等は職員に伝えていないため、この訪問は開発許可に影響はないと認識している。伊勢市への訪問は適切であったと認識しており、判断を最終的に下す以上、関連施設を見る必要はあると思っている。荒川議員のその他の質問。小菅地区民間開発の資金計画を確認し、都市計画運用指針に基づき、開発許可取り消しの検討を、教職員の働き方改革を進める部活動の地域展開に、マイナ保険証がなくても医療にかかれることの周知を、 海保茂樹議員。介護人材の確保に向けた取り組みの推進を。問い。国は介護人材を量と質の両面から確保するため、国と地域が二人三脚で参入を促進、資質の向上、労働環境、処遇の改善を進めるための対策に総合的、計画的に取り組むこととしている。介護は法定価格で提供されており、民間サービスと違い人件費を価格に転嫁できないため、最低賃金を上げるだけであれば事業所に負担が重くのしかかり、経営が苦しくなる。市は入所待ちを解消するために、特別養護老人ホーム等の整備を進めているが、新たな介護人材の確保が必要となる。介護人材の量と質の確保について見解を伺う。答え、国が公表した介護人材の需給推計では、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年には、千葉県内で約2万8000人の介護人材の不足が見込まれている。市では人材確保の観点から介護職の魅力や重要性を広報成田等で発信している。また、介護職員の定着支援を目的として、主に身体の介助に従事する職員に対し、就業年数に応じた介護版成田手当の支給や、介護職員初任者研修の受講に要する経費の一部を補助している。さらに、介護サービスの質の向上を図るため、介護事業所の職員を対象に研修会等を実施しており、介護事業者と連携を図りながら、介護人材の確保とサービスの向上に取り組んでいく。介保議員のその他の質問。夜間における騒音地域住民の健康に関する施策の推進について。将来を見据えた騒音地域における地域振興策の流れについて。地球温暖化対策の見直しについて。中島圭介議員。文化財保存活用地域計画策定事業の取り組みは。問い。文化財保存活用地域計画は、市町村が策定し、国の認定を受けることができる文化財の保存と活用に関する総合的な法定計画であり、文化財を地域社会の共有財産として位置づけ、地域全体で承継に取り組む必要があるとの観点から、計画的な取り組みを推進するために国が導入した。本市においても、令和8年度から本計画の策定に取り組むとのことだが、その目的と概要について伺う。答え、文化財保存活用地域計画について、本市では、文化財の保存活用の基本事項として、文化財の概要や特徴、市の歴史文化の特徴等について整理し、計画に盛り込むこととしている。これまでの文化財の保存に重点を置いた取り組みから、保存と活用といった新たな視点を盛り込むことから、文化財を守るだけではなく、教育や観光、景観づくりなどに活用し、地域の魅力を引き出すほか、策定した計画の文化庁長官による認定を目指すこととした。中島圭介議員のその他の質問。農福連携中12についての考え方は、中12農福連携、障害のある方などが農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組み、中終わり。サイバーセキュリティ対策について、インターネット購買について。
細貝正康議員、障害児支援18歳の壁について見解は、 問い、障害のある子供は、個々のニーズに合わせた手厚い支援と、社会的な自立に必要な力を養うことに重点が置かれた特別支援学校等で授業を受け、授業後は放課後等デイサービスや自宅で過ごすことが一般的である。ところが、特別支援学校を卒業すると、それまで受けていた支援が途切れてしまうため、大きな課題となっている。このような特別支援学校卒業後に直面する支援の谷間は、障害児18歳の壁とも言われているが、市の見解を伺う。答え、18歳の壁とは、特別支援学校を卒業後に受け入れ先となる障害福祉サービス事業所等が見つからないことや、事業所の閉所時間が早いために、子供の見守りや活動の場がなくなってしまうという問題であり、子供のケアのために保護者が仕事を辞めるなど、働き方を変えざるを得ないという事態が全国的に生じている。本市では、保護者の就労による生活モデルの多様化等に対応するため、令和2年7月に日常的な生活の支援を提供する日中一時支援事業の時間延長制度を設け、障害のある方の家族に対する負担軽減を図っている。今後も障害のある方が本人やそのご家族の個々の状況に応じた適切なサービスを利用できるよう、制度の周知を行うとともに、より丁寧な相談支援に努めていく。細貝議員のその他の質問。感震ブレーカー設置の普及促進に向けた取り組みは、清掃従事者などエッセンシャルワーカーの処遇改善について。藤崎雄一議員。給食費の無料化で子育て支援を前へ。問い。市長の公約の一つでもある学校給食の無料化について、中学校3年生や義務教育学校9年生、一人親家庭の児童生徒の給食費を無料化するなど、段階的に負担軽減策が進められてきた。給食費の無料化は単なる家計支援ではなく、すべての児童生徒に平等に恩恵が行き渡る教育の公平性を高める政策であり、同時に子供たちの健やかな成長を社会全体で支える未来への投資である。国の動向を踏まえるのではなく、市としても主体的に検討を深め、どこまで進めていくのかが問われている。給食費無料化に対する市の見解を伺う。答え、学校給食は、適切な栄養摂取による心身の健やかな発達や望ましい食習慣の醸成など、子どもたちの成長過程において重要な役割を担っている。本市の給食費無料化は、子育て等における負担が大きい家庭から段階的に進めているところである。また、食材価格が高騰する中、適正な賄い材料費を確保するため、給食費を増額したが、令和6年度は児童生徒の増額分、約7800万円を、令和7年度は米の高騰分なども加えて、約1億4600万円を公費で負担し、保護者の経済的負担の軽減を図っている。国は、小学校の給食無償化を、令和8年4月から実施するための議論を進めているため、これらの動向を踏まえ、義務教育における保護者の経済的負担の軽減を引き続き検討するとともに、国の方針が決定した際は速やかに対応する。藤崎議員のその他の質問、騒音地域における地域振興策について、村島翔斗議員、高齢者の転倒事故防止対策の取り組みを。問い、国の資料によると、転倒転落墜落の事故により、亡くなった高齢者は約1万1000人であり、 交通事故の5倍以上とのことである。転倒等により命を落とすことがなくても、骨折により介護が必要となり亡くなることもあり、骨卒中と言われている。東京都は令和3年に日常生活の事故で救急搬送された高齢者を調査したところ、その要因の多くは転倒事故であり、半数以上が家庭内で発生していた。高齢化が進む中、転倒事故が増加すると要介護者の増加につながることとなる。高齢者の転倒事故防止対策として市はどのように取り組んでいるのか。答え。本市では高齢者の健康寿命の延伸に向けた健康づくりや転倒防止等の観点から様々な介護予防事業を推進しており、運動の習慣化や健康の維持向上等を地域ぐるみで推進する取り組みや、公園遊具を利用した転ばないための基本動作を学びながら運動やストレッチをする取り組みのほか、認知症やフレイル等を予防する総合的な介護予防プログラムでは、ストレッチや有酸素運動を実施している。引き続き、高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けることができるよう支援していく。
水上幸彦議員。住宅セーフティーネット制度の現状と今後の取り組み。問い。2024年12月定例会では、公明党が住まいと暮らしに関する委員会を設置して、法改正をリードしてきたこと。法改正で住宅確保、要配慮者等の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれること。賃貸人として孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に懸念を持っている方が多くいることを述べ、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指し、住宅セーフティーネット法が改正されたことについて質問した。住宅セーフティーネット制度の現状と今後の取り組みを伺う。答え。住宅セーフティーネット法の改正により創設された居住サポート住宅は、入居者の見守りや福祉サービスへのつなぎなど、生活支援と組み合わせた住まいを日常生活において援助を必要とする住宅確保要配慮者へ供給するものである。申請があった場合は、本市が審査、認定を行い、国の情報提供システムを通じて、認定した情報が公開される仕組みとなっている。建物の基準だけではなく、福祉サービスへのつなぎが重要であるため、庁内で協議し、受付体制を整えた。今後、第二次住生活基本計画の方針を踏まえ、住まいに関する相談窓口の周知や、相談内容に応じて福祉部局や居住支援団体等へ適切に引き継ぐ仕組みづくりなどに取り組んでいく。水上議員のその他の質問。次期成田市総合計画の立案の工程と方針について、地方公会計の活用について、防犯に配慮した生活環境整備の現状と今後の考え方について。葛生貴博議員。自主防災組織活動助成金の拡充を。問い。自主防災組織の結成促進は、資金面での活動支援の拡充が効果的な取り組みと考える。本市の自主防災組織活動助成金は、近隣市町と比較して、手厚い助成額、内容であり、助成金額の拡充は考えていないとのことだが、相対的に充実していることが、絶対的に充足している証明にはならず、重視すべきは、当事者の意見である。 現在の助成額や条件について、自主防災組織はどのように受け止めているのか。また、当助成金を見直す要件について、どのような場合を想定しているのか伺う。答え、自主防災組織活動助成金の金額は、基本額3万円に加え、世帯数に応じて1世帯につき100円を加算、事業費の3分の2を上限として算出している。助成対象についても、資機材の購入のみではなく、訓練活動時の経費や、災害用備蓄食などの購入、防災士の資格取得費にも充てることができる点など、幅広く対応した内容となっている。助成金の内容は妥当と考えているが、地域の受け止めについては承知していない。なお、当助成金を見直す要件について一般論として申し上げると、地域の実情や防災ニーズの変化が生じ、現在の助成制度では対応しきれない場面が生じた場合、助成対象や額、運用方法を見直しすることはあると承知している。クズー議員のその他の質問。防災においても、シェアの視点を。奥闇コーナーなどをシステム上に構築することへの見解は、ビデオ通話によるオンライン相談の導入への見解は。
中島達也議員。学校外教育バウチャー1013制度の導入について見解は、1013学校外教育バウチャー、経済的理由で学習塾や習い事などの学校外教育を受けられない子どもを対象に、その費用に使えるクーポン、無料券、割引券を支給する仕組み、中終わり。問い、社会経済的背景の低い子どもへの学習支援は、周りの子どもたちと同じように塾や習い事に通える環境こそが、学力の底上げにつながるとともに、将来の選択肢を広げ、貧困の連鎖を断ち切るための方法の一つと考える。学力差の拡大や、学力上位層と下位層への二極化の懸念が指摘されているが、現状は。また、学力の底上げや学力差解消のため、学校外教育バウチャーを導入し、学習クーポンを発行する取り組みが必要と考えるが、見解は。答え、本市における全国学力学習状況調査の各教科正答数の分布状況を分析した結果、分布が上位層、下位層に偏り中位層が少なくなる学力の二極化のような傾向は見られていない。データ分布について、複数年の結果を比較しても顕著な変化は見られないため、学力差が拡大しているとは捉えていない。また、本市では、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、生活と教育の支援が重要と考えており、生活困窮世帯の子どもに対し、学習支援や生活習慣の改善、進路選択の助言等を行う子どもの学習生活支援事業を実施している。まずは、本事業を着実に進めていきたいと考えており、提案のあった学校外教育バウチャー制度の導入は、学力向上を図る取り組みの一つとして、引き続き調査研究を進めていく。中島達也議員のその他の質問。ネット出席について、学校現場での受け入れ体制は、修学旅行先の選定について、学力差拡大の懸念が指摘されているが、見解は。石渡隆治議員。我が国最大の問題である児 人口減少への市の対応は、問い、結婚や出産に対する価値観の多様化が進んでおり、それぞれが持っている価値観は皆が理解し尊重すべきと考える。しかし、子供を持とうか迷っている方、子供は欲しいが授かっていない方、経済的な不安がある方への支援やお手伝いはできる。人口減少に対する見解と、市が実施している対応策について伺う。答え。第3期、成田市町、人、仕事創生総合戦略において推計した本市の将来人口は、成田空港のさらなる機能強化の実現により、約2万人の増加を見込んでいる。このため、土地区画整理事業等の活用により、新たな人口の受け皿づくりや、安心して子育てできる環境づくりを進めている。本市では、妊娠から出産への支援として、妊娠期から子育て期の家庭に対し、様々な事業を通じて、乳幼児の健やかな成長を促すとともに、保護者への育児支援の充実を図っており、妊婦、乳児一般健康審査の助成や、産婦健診、1ヶ月時健診費用の助成などの取り組みを行っている。石渡議員のその他の質問。高年齢者の就業の積極的な推進について、住み続けたい町成田に向けて現状をどのように捉えているのか。市政を問う一般質問終わり。